まあ、でも前回の続きから言いますと矢沢行ってきました。
矢沢ね、どうだったんですか。9
月15日東京ドーム行ってまいりましてですね、結局3時ぐらいから皆さん集合しまして、7時スタート
なんです。矢沢ツアー、
僕は興奮しちゃってもう寝れなくて2時に朝方も興奮しちゃって寝れなくなっちゃって5時ぐらいからビデオ見出しちゃって2時間ぐらい
子供みたいですね。
でようやく8時ぐらいに寝て1時に起きてもう会場に2時半ぐらいに着いてたんですけど、でまあまあまあまあ行ったんですけど、まあまあまあね、エイちゃん寝ることは僕はもう何も文句はないです、
あるがままを、
あるが
まあ、受け入れて
なんですけども、今回イヤホンモニターってイヤモニを矢沢さんは使ってるんですけど、その調子が悪くてですね、I love you OK が歌えなかった、あれもいない、Yes My Love が
ガイドが流れる、
そう Yes My Love がモニターが聞こえないっていう、途中でイントロ止めちゃったりとかして、
あ、そうなの、
で途中も何曲かちょっと歌えない曲があったんで、もうベースとギターのところのそばに来て歌うみたいな、へー、でまあワイドショーでご覧になっていると思いますけど、黒く塗りつぶすのゲストで、氷室京介さんと、ヒロトさんとマーシーさんが、矢沢ボーイブルハーツ
っていうね、すごい
絵面でした、
ね、揃い組ですね。
でまあアンコールには、娘の陽子さんが出て、ね、シュガーダディを歌ってた、まあ、どうなんでしょうね、
娘が出てきたんで、
娘
が
出てきた、
やっちゃったって言いながら出てましたよね、ベッドの
上でね、うまくないんですか。
いや、うまいとかうまくないとかそういう話ではなくて、
うん、
娘か、
出してしまったか、
出してしまったかっていうね、
これを
いやー、出すでしょう。
でももう俺が PA っていうか音響係だったらもう耐えらんないよね、
まず
だって聞こえなくなるのイヤモニが。
ああまあまあね。
ボコボコでしょ。
うん。それは後で大変だったんですよ。終わった後の反省会みたいな。
反省会というかまず開口一番。
ね。
こんなお披露目じゃない。もうね60歳の記念のイベントで、
ね。メモリアルですよ。
メモリアル。東京ドームで。
外せない。
ずっと聞こえなかったんですよ。何曲か。多分エレちゃんかっこいいね。テンション落ちたと思うんですよ。
うん、
で。その理由として僕とレッドマンと言ってたのは、その最後にいつも今日はうまいビール持って帰ってくださいとか言うんですけど言わなかったから聞けなかったんじゃないかっていう、
ビールどころじゃないと、
でトラベリングバスもやらなかったですからね、でですね1週間後に土曜日だったんですけど、ウォーターエイドっていうイベントが横浜スタジアムにありました、土日にやったんですね、でヘッドライナーじゃないや、トリガー、土曜日が矢沢で日曜日が氷室京介、で土曜日行ってきました、一、人で、また1時間、矢沢のライブを堪能してきました、この収録の後に2回も矢沢を、合計3時間半矢沢の生を見た
すごいですね、
挨拶でか
かったですか。いや、行くあれもう
なんでですか、別にもう会ってるわけですから
インタビュー
会いたいでしょ、矢沢に
ですよね、
会いたいですよね、
でもドームの後の A ちゃんには会いたくないですよ、怖いかも、怖いかも、じゃそのトラブルがあって、
まあ確かに
1時間の時は行き時だったんです
、あれでも伸び伸びとやられてましたね、メンバーはちょっとサックスのスネークが変わってるのとコーラスが変わってる大事が4時になってたんですけど、基本的に同じメンバーで武道館、ドームでやった曲を何曲かやってたんですけど、
やっぱいけないもんですかね、気安く。
いや、いけないでしょ。仮にだから、じゃあ今回僕ね、ロックンロールというアルバムのあれで取材させていただいたんで、インビテーションでもいただいてて、あれだったらご挨拶とかに。
そうなんですかね。
ですけども、普通にね、
お金払って入って、
お金払ってファンクラブの
ファンクラブって学生じゃ入れない。
お客アリーナ席で見
てた。お客さんとして出る身だと。
トラベリンバスで T シャツ着て普段はしないオールバックして行きますからね
清掃なわけ
ですね、清掃ですね、あと I love you OK で A ちゃんが履いてたプロケッツのスニーカーってのがあって、あれを復刻版が矢沢モデルが出たんでそれ僕買ってたんですけど、下ろしてなかったんですけど、これ下ろさなきゃと思って下ろして、結構僕の中ではもうバリバリの格好で行った
んですけど、ほんと好きなんですね、すごいねこのスキド、
やっぱりこれでも話しますけど、すごくぐらいちゃんとやらないと失礼に当たる話 なって方ですね。
楽しいだろうな、そんだけ好きになれる
って、うん、楽しかったですね、
うん、僕も好きですけど、多分もう多分違うんでしょうね。その
だこれでも話しましたけど、まあなんかちょっとね、手のいい宗教だったぐらい
宗教ですよね、完全にね。そうでも確かに生き方を変えてしまう文化っていうのはあるんですよね。
ああそうですね、
あるんですよ、うん、でもそれって思い返せば何個かしかないような気がするんですよ。
ないですね。
ね、
こんなに
田中さん何があったんですか。そういった
僕はやっぱり、うん、今の京四郎はやっぱり来ましたよね。今の京四郎来たし、その流れでやっぱりローリングストーンズ来たし、あ、うん、でまあもう割と大人になって17、8ぐらいでやっぱパンク来たし、うん、ビストルズとかなんか、うん、レジロスとか、
ああレジロス、ね、来日しましたよ ね、
ね、大好きなんですけど。僕
見てました、来日。
いや見てないです。あそういう情報僕あんまり掘らない方なんで。
僕行きましたよ。
どうでしたレジロス。
いや良かったです。
だ一回解散してね、レビロスになって、
ね、まあまあまあ、ね、あのギターのね、あのジョン・コリスが抜けて、うん、なんでかあの人あのヒューマンリーグに加入したり よくわかんない活動してまた結局戻ってきて再結成。
いつですかそれ。
5月ですね、ゴールデンウィーク。
いや、まあ、レビロスのちょっと解説をした方がいい、レジロスの解説した方がいいと思うけど。
何なんですか。
あの当時ですよね、79とか89、
まあ、あの80年、いわゆる70年代パンクの流れのバンドで、
イギリスのインディーズですよね。
そうですね、うん、出身はスコットランドになるのかな、うん、レジロスは。で、まあ、あの割と今でいうポップパンクみたいな流れなんですけど、
コミックパンクって言われてましたよね。
割とすごい、SF とか、50年代のそういう BQSF とかのこう衣装をこう音楽に取り入れてるっていう、うん、なんかそういうこう、だからあんまりコアモテじゃないんですよね。すごいポップな、うん、
コアモテじゃないですか、
うん、
ポップで、で女ボーカルで、うん、で、ね、
掛け合いのボーカル、男女掛け合いのボーカル、
男女の掛け合いのボーカルで、かっこよかったんだよね。なんかもうロックンロールなんで、ね、で、もうタイトなパンクで、うん、もう演奏もすごい上手かった。
ギターがやっぱ絶品でしたね。
その再結成はメンバーは同じメンバーで、
ね、ドラムは、なんか後から入ってきてる人でしたけど、ギターボーカルはあの当時のメンバーで、だから一回仲違いして別れたメンバーがもう一回集まってるんですよ。そういう意味では非常にこう微笑ましいというか、うん、まあ、結構年も取ってるんだけど、でもテンションは昔のままみたいな感じで、いやそれはすごいね、いいライブでしたよ。
はい、どこでやったんですか、ちなみに。
高田馬場の、なんつうとこだったかな。
すごいとこでやって
た、ね、そんな広いとこじゃないんですよ。
うわっ、その家の近くの。
あの辺ですね。
それ知ってれば絶対行ってましたよ。
ここパールさんのとこだ。
そうです、そうです。
ミールイネスもなんぞがあそこだった、
うん、うん。それはね、結構良くて、でもやっぱり今、結構何十年代のパンクバンドって再結成して日本来るんですよね。
来てましたよね、ダムドとかね。
ね、まあ、ボーイズもこの間来て、今度またオンリーワンズがまた再来日するんですよね。まあ、チケットも高いんですけどね、6500円とかするんですよ。
まあ、そんなに好きな人しか来ないですね。
そうですね、まあ、まあそれでチケットが売れるから成立するんでしょうけど。
福田君的な音楽的なルーツとかどうなんですか。僕そういうの聞いたことないんですよ。
ああ、聞きたい。
だってこの人ね、漫画 DJ って僕が勝手に言ってるんですけど、
漫画ジョッキー、
漫画ジョッキー、うん、漫画ジョッキーってのは漫画ジョッキーロックンロールって曲があるんですね、
うんうん、内田裕也さんのね、
内田裕也さんが歌ってるんですけど、
ホタテのロックンロール
の元ネタなんですよ、うんうん、まあそういうんですけども、漫画ジョッキーって番組があったんですね、うん、日本テレビとかで、福留のね、
はい、
それ漫画ジョッキーロックンロールですね。それがそれと同じこと、漫画を舐めるな、子供を舐めるなよって言ったが、ホタテを舐めるなよなんですけど、うん、まあそれはそれとしまして、ちょっとなんかインタビュアー的に、じゃあ二人
の、はい、
でこのパンクの話とかね、はい、すごい必要じゃないですか、うん、これすごい漫画の、いわゆるアニメオタクとかじゃなくて、いわゆるアニメの曲とか書けるような人は今いると思うんですよ、
まあ、アニソン DJ とか
言う人も
多いですけどね。
本当なんか違うんですよね。
もうちょっとオールドスクールなテレビ漫画って呼ばれた、
いわゆるジャンルでテレビ漫画って書いてある、レコードに書いてあるようなのをいっぱい掘って投げして、 その7インチにこだわって
それだけで DJ とか全然できるんですけど、
まあ、頭おかしいですよだから簡単とおかしいです
まあ需要がないところで頑張ってるっていう意味ではねあんまり普通じゃないかもしれないですけど
一般的に言うとテクノ歌謡っていうあれのコンピレーションをやったのがこの男なんですよ
はいそうなんですよ、ね、
そう
一応そういう、
そう全然紹介してなかったんじゃないですけど、
はい、おいくつなんですか
今年35ですね、74年
川口と同じあれですね川口背番号の話ですけどね
昭和49年
49年、
はい、74年生まれ、
はい、
藤子先生を生んだ富山を
そうですね、
富山なんですか
地元富山なんです
あんまりいないですよね、富山の人
そうですね
2人目ぐらいです
あ、そうですか
東京で
富山の人あ、
富山どこですか
富山市
ですね富山市、
藤子先生は高岡市ってところなんですけど
翔介柴田理恵などをね
こうね
そうかな、産んだあ、そういうのも細野学ぶ監督とかもそうですよね
あ、そうですね
あれも富山の人です
ね、はい、ないもうないんだ
なんでそういう風になっちゃったんですか。
そうなんでなっちゃったの。
なんですかね。いやでも
ファーストインパクト的なものは何ですか。
食衝動。
食衝動。ガン。福田武史ガン来たみたいな。
いやそれ辿ると
なぜこうなった。福田武史みたいな。っていう見出しがいいから。
7つ上のいとこのお兄さんっていうのがいて、
あ、
そういうのいいね。
やっぱそういうその人が割と、うん、富山。では若干とんがってたのかもしれないですけど、まあ、スネークマンショーだとかやっぱり YMO とかそういうものをこう面白がって聞いててで遊びに行くとこう、まあ、7つ離れた小学生相手にこんなのおもろいぜって言ってそういうの聞かせてくれるわけですよで子供の頃にこんなのあんだっていうのがあってでやっぱりある程度こう自分の意思でこう物事をこう掘り下げられるような年になるとやっぱそういうのが引っかかって自分なりにそういうものをこうまた掘り起こしていくっていう作業が始まるんですよ
ね。何掘り起こしたんですかそこでスネークマンションとかでこう受けた感じもうその辺すごい近いんですよ僕も
あそれでいくと、うんまあ、まず YMO は、うんまあ、手近なところで
始まって、まあ、そうですよね YMO
の、ね、教科書ですもんね
で、まあ、そういうものを掘り下げていくとその当時のニューウェーブシーン日本のニューウェーブシーンみたいな話に、うんうん、でまあ皮下集団のピンモデルだと
かああなるほどねテクノ御三家の方に行っちゃったんですねで
そこからいくとちょうど中学生ぐらいの頃にまあインディーズブームの流れで、まあ、バンドブームがあってそういうところでやっぱナゴムレーベルとかあそういったところが出てきてでちょうどラジオとか深夜ラジオを聞き出した頃に大月健さんの
「はいはいは
い、オールナイトニッポン」が始まってやっぱそういうのを聞くとまたさらにそのカルト映画の話だったりとか小説の話だったりとか大月さんってやっぱそういうバックボーンが結構ラジオでもどんどん出してたんで、まあ、そういうのをこう聞いてでこうあこういうのがあるんだって、まあ、富山って田舎なんでやっぱりこう情報は少ないんですけど余計少ない分余計執着するっていうのがあって
ちなみにその時に同じような趣味の思考の人間っていたの？
いやそれはやっぱいないわけですよ、
う
ん、いないけど、まあ、若干こうそのこうメインストリームじゃないやつら同士が群れるっていうのは少なからずあってだからこっちはこっちでこうニューウェーブ聞いてるとまあ、同じはぐれ組みたいなやつがいやラモンズもいいぜみたいなとでお互い貸し借りしてみたいなのがあって、まあ、そういうこうだからこうはぐれ者同士がお互いに教え合って、まあ、そこでのレベルは上がるんだけど、まあ、それ以上友達は絶対増えないみたいな
まあでも風通しいいよね、
まあまあまあ、
違う趣味同士でもね、なるほど、
だから、まあ、そういう意味ではね非常に高校の頃とかっていうのは友達は少なかったですけど、まあ、それなりの充実度はあってだから学校は楽しくないんだけど、まあ、そういう連れとなんか情報交換してるのがすごい寄り所みたいな、まあ、だからちょっとこういう人間になってしまうみたいなのはあるんですよね
でまあそういうのをいろいろやっていくうちに和むって、そこからなんかまた衝撃的な出会いは大人になってから
そう
そ
こは大学に入るんですか、ね、大学そうですね大学は大阪芸術大学っていうところで、まあ、それも映像学科
あれ、
本田君とか
本田
あ知ってます知ってます知ってますけど、 ってるけど、あの
山本博士
は、ね、学名は一緒なんですよ。ただあのエコワッカって学籍番号で最初に班分けされるんで
細かい話
だからそこで同じ班ではなかったんで、うん、まあ存在は知ってるけど特に具体的な交流はないみたいな、
うん、僕らそれで世代は一緒ですよね、確かね、同級生ぐらいです。
いや同じ代です。
あ、はい、
93年入
学。僕らよく知ってますよ。
あ、そうなんだ、うん、パロッツとか、
パロッツとかね、パロッツ対バンやったことありますよ。
あ、本当ですか、うん、まあ、GS とかね、和物も僕も好きで、まあ、DJ でもそういうのかけたりするんですけど、まあまあ、同時多発的にやっぱりそういうの面白がってる連中が当時いたってこと
です。これでもその富山の、その、あのコミュニティじゃなくて、その大阪芸大に行ったことによってそこでまた、
それは
こんなのもみたいな、い
や、でもそれはありますね、うん、やっぱり大学の先輩とか大学違いみたいな人が多かったんで、うん、でまあ大阪芸大の映像学科の先生っていうのが東映の、長島さん先生とかもそうですし、あと大映から流れてきた人も結構いて、カメラとか撮影を教えてた森田不二郎さん、あ、なんて言ったらもうカツプロとかでカメラやってた、ね、
大先生、
もう本当に巨匠ですよ。
そういう方に教わった
とかに教わったりとか、まあ、あの人はすごい新しいもん好きで、僕ら学生の頃テトリスのやりすぎで腱鞘炎になったとかそういうこと言う人で、
いい話が、
でも結構いい年なのに、そういうね、ハイカラなものを、ね、好む人でね、なんか割とだから昔もラジコンの飛行機とか作って河原で飛ばしてたみたいな、まあ、ラジコンじゃなくて有効かもしれないですね、時代的になんかそういう話してたりとか、
大阪にいるんだ、
大阪に、はい、そうですね、だから結構その大学という中だったらもうそういうこう活動屋の人たちが教えてた学校なんで、まあすごいこうざっくばらんで、あんまりアカデミズムじゃないかもしれないけれど、すごいその当時のやっぱり映画が黄金時代だった頃の空気を吸ってる人たちが教えてくれてたんで、すごいそれはね、いい環境だと思いますね。
なるほどね。で大学卒業して、
はい、卒生は、
卒業制作は
やったんですか。
あ、それなんですか。
まあね、ストップモーションのアニメを作って、まあ、それとあと卒業シナリオっていうのを書かなきゃいけないんですよ。論文化シナリオなんですよね、はい、90分ぐらいの、まあ、映画の尺 のシナリオを書くっていうのがあって、で、まあ、僕はそれで東映の、まあ、70年代東映のこうアクションもののオマージュ的なやつを書いて、まあ、それは見てくれるのが中島貞夫監督なわけですよ。シナリオ担当先生、卒業シナリオの担当が、
中島さんそれ見るわけ、素人が、
まあ、それ見て、まあ、いろいろここは面白いけどここもうちょっと煮詰めた方がいいよなみたいな、まあ、そういうアドバイスをしてくれるって、もうそれだけでもう ね東映ファンとしてはもうかなりこう
東映大好き、
もう母入っちゃうぐらいのことで、まあ、またその卒業シナリオの面接っていうのがあった時に、ちょっと僕があまりに中島先生好きすぎて、ヤクザグレンタイ893グレンタイ、ね、ケン・サンダース、ね、
ケン・サンダース、主役が出てこない、
ね、荒木一郎、
ね、
松方弘樹、
松方弘樹と川地民夫、ね、
中島先生の出世作ですけど、それのビデオを新品で僕購入してて好きすぎて、でそれを持ってって、まあ一番最後面接終わって、まあじゃあこれでってなった時に、いや先生実はって言って、すごい僕先生のこの作品が好きで、ビデオをこう差し出してパッケージにサインを投入して、
おおすげえ、
いやもうね、やっぱ そこまでしないと、でも意外と同級生でその当時中島先生とか、70年代の東映とか好きってやつはいなかったんですよ、みんなやっぱりゴダールがどうとか、
ヤグジとかの、
まあ、世代がね、
ヤグジとかの言葉とか言ってなかった
んですよ、うん、いやもうなんかそういうね、気の利いたことを言う人は意外とい
ないけど別に
いや当時はどういうファンが多かったんですか、それで言うと、
それで
主流で言うと
何年だ、
93年
ぐらいで、
93年入学、いやもうやっぱりあれですよ、ハリウッド大作かヌーベルバーグかみたいな、いや1リッター連中ばっかりで
大阪芸大の同級生は、
くったらねえ連中だ
ね、いやまあそれはそれいいのかもしれないですけど、 やっぱりね、ちゃんとあの東映をね、バカにしちゃいけませんよ。
いやあ、あれはいいでしょ、うん、東映松方の逃亡、あ、脱獄シリーズ。
あ、そうです、刑務所シリーズですね。暴動島根刑務所とかね、うん、そうですね、なんだっけ、強盗放火殺人者とかですね、
はい、その辺を掘ってたと。
その辺を掘ってて、まあ、名画座とかも結構大阪あったんで、それこそ通天閣のある新世界とか見に行ったりとか、
うん、ね、あのジャンジャン横丁のホルモン道場って行ったことあるんですか、はい、
ホルモン道場、
ホルモン屋、はい、なんか修復手二角みたいな人がずっとホルモンやってて、
ホルモン買い取りますみたいな。
もうこれ以上飲まんとき、
これ以上飲んだら飽きまへんで。
いやでもあの辺本当に
ちょっと似てますよ、うん、
ホルモンうどんって、ね、立ち食いのうどん屋にホルモンうどんってメニューがあって、まあうどんにホルモン乗ってるだけなんですけど、あとホルモンやっことかね、冷ややっこのようにホルモン乗ってる、うん、何でもホルモン乗ってる文化があって、あれもまた良くてですね。で
福田君だから五社、五社じゃないですか、五社でいうと東映な人なんですか。
東映色は強いと思うんですね。
人は5種類に分かれると思う。東宝な人、東映な人、日活な人、大映な人、うん、
新東宝、
新東宝な人五社協定的に言うとダコなのかなっていう、
まあ、
五社占いっていうのをここやるっていうの
は漫画好き的には東映動画もあるんで、
そうか、
やっぱり東映外せないですよね。
僕結構東宝な人なんですよね。
そうですよね。
若大将、クレイジーキャッツ、岡本喜八、うんうん、となってくると東宝なんですよ。
都会派ですよ。
都会派なんですよ。
都会派です。
で女はやっぱり星百合子、堺和歌
子、チャンピオン祭りですよね。
チャンピオン祭り、漫画祭り派とチャンピオン祭り派
です
ね。まあそこはまあね、人のあれに分かれると思うんですよ。
なるほど。あでもそうですよね、うん、ノストラダムスの大予言
を風切りで見てるからね、俺ね。
それは羨ましい。
そう、ノストラダムスの大予言74年にやったあの映画って、あれ風切りで見てます。
同時上映、ルパン殺人、
ネキシャツよね、坪島隆の、ね、
はい、目黒由紀主演。
これもなんか面白い話があって、僕あの小学生だったんですね、うん、1974年から僕まだ未就学児ですよ、あって、当時赤軍派のですね、企業爆破テロが盛んに行われ
て、うんうん、
時期で、銀座大手町丸の内界隈には危ないってことになってて、本来は親戚のいとこのおばちゃんといとこのやつと3人で映画を見に行こうってことになって、実はですね、ジャックと豆の木っていうスタジオナックが作ったアニメの映画
が、山本リンダー
だったやつ、そうそうそう、それを見に行くはずだったんです。それを銀座のどうやらすばらさだかシネマワンしかやってないんですよ。で僕最後もそうかなんですけども、どうやら銀座は危ないっていうことになって、
爆弾事件があ
るから、でジャックとマミクがやめようってことになって、だったらっていとこのお兄ちゃんがノクストラダムスが見たいってことになって、上の宝塚でそれを見ることがあったんですよ。でそこで見たのがノクストラダムスの大予言とルパン三世年輪新作戦の
日本立て、
水強の日本立て、
最強の日本
立て、最強の日本立てで僕のトラウマの人。それともう一個は浅草東宝で東映で見たドカベンチ社が鈴木聡くん、
同時上映恐竜
会長の伝説と、もう一本は池田さんのこれがスーパーカーだっていう短編映画の3本立てなんですけど、これが俺の2本のトラウマですね。
あとちょっとはるちゃんに言ってあげて
くださ、はい、どうもどうも。
はるちゃんは写真のこの辺
カメラマン
です。カメラマンです。
森田と申します。
はい、
福田武史
福田と申します。福田さん、よろしくお願いします。
なるほどね。
そんなねトラウマが、だから、まあ、ドカメはともかくとしまして、やっぱり東方なあれですね。
あと僕最近もう昔からずっとね友達なんですけど、最近売れてきてるんですけど、映画監督で井口さん、井口昇、井口昇は、はい、やっぱフェイバリット映画は何だっつったらドカベンつってました。
あ、
うん、画面実写版。
僕は狙われた学園なんです
よ。東宝、
まあまあ角川ディストリビュートが東宝なんですけど、
まあそうですね、配給、
そう、これも長ったらしい話になるんであれなんですけどね、あれも素晴らしい。ドカベンはねちょっとトラウマでしたね。
うん、らしいですね。なんかねちょっとね見せてもらったんですけどね、なんかビデオで、
はい、DVD も出ました
ね。出ました
ね、最近。
で大井町の大井武蔵野館でドカベンとコチカメとルパンと三本立てが
漫画実写版、
それまた見に行ったんですけど、 やっぱひどいなって。こち亀見たかったんでようやく見れて、
は
い、
あそうですね、
やっぱひどいなと思って。
千田光男が亮さんでね。
で、あと、ルパンも、ルパンもおぼろげな記憶だったんで、当時の。やっぱもうひどいなって
。ルパン誰だった
の？目黒
祐樹。
次元があれだね。
次元が田中邦衛。
あれがもう完全な青大将の芝居のテイストでやってる。
青大将まんまって
。で、五右衛門がいなくて、江崎英子かなんかが三重藤子で。
藤子で、銭形が伊藤四郎。
伊藤四郎っていう。で、坪島隆っていう、クレイジーキャッツの谷圭の奇想天外、クレイジーのキャッツの天外、すごいめちゃめちゃいい映画なんですけど、それの監督された方で。
へ
ぇ。だから、結構、クレイジーキャッツでいうと、坪島隆と、誰だっけな、その人。
古沢健吾。
そう、古沢健吾が二大巨頭なんですけど、まあ、古沢先生の場合は、まあ、ガーッね、わーって感じだ。
猛烈演出
ドーンみたいな、
空沢
ガーンみたいな、空沢剣豪みたいな感じなんですけど、坪島先生は結構ね、
もうちょっとウェルメイド、
そうウェルメイドな感じであれのだから奇想天外はクレイジーの映画の中でもかなり 1,2 を争うぐらい面白い映画なんですよ、
ね、まあ評価も高いですね、うん、面白いです。
それの監督、それをの監督が、ネパン三世念力人材戦という、ね、とんでもない
映画、すっごい映画でしたね、
すっごい映画ですよあれは。
千葉真一とかは
調子大好きです。
地獄拳
とか地獄拳、殺人拳、
はい、大好きです。
最高ですよね。いやもうソニー千葉最高ですよ。
僕あのパナソニック埼玉っていう名前で AV 監督やったことあるんですけど、ええ、ですけど
それソニー千葉オマージ
ュ、ソニー
千葉オマージュ、色々2、3点してるけどよく分からなくなってる
状態ですよね。ひねりすぎて分かりにくい、
分かりにくい。劇団新幹線っていう劇団すごい好きなんですけども、そこの、橋本聡じゃないわ、橋本さんっていう役者さんがいらっしゃいまして、その方があの
ドラゴンロック、
ドラゴンロックっていう千葉ちゃんのモノマネをやるキャラクターをやってる方がいらっしゃるんですよ。でその方がもうみたいな感じの千葉ちゃんのモノマネで、ドラゴンロックって3本芝居、4本やったのかな、あって、もうその人おはこ芸なんですけど、ある方から、それこそ俺だって新幹線座席作家 の
中島さん、
中島さんからちょっとインタビューの時にお話伺って、偽劇場で今芝居をやってると、千葉ちゃんも出てる芝居でそこに橋本さんも出てると共演だよって話で、それまずいっすねとかってなって、行かなきゃって俺ヤフオクで剣を落として平日の昼間もう見に行って、やっぱ千葉ちゃんの前でハーッとかやってるんですよ。ツーショットってもうわけわかんなくて、それだけでもうお釣りが来るみたいな。
いやそうですね。でも千葉さんのね、あの息吹は本当にね、あの関根勤さんもよく真似するじゃないですか。であれってデフォルメしてるのかと思ったらかなり忠実なんですよね。
そうそうそうそうそう。
オリジナルがやっぱりかなりエクストリームなことになってる。
覚えてますかね、分かんないけど、あの千葉真一のテレビドラマで深夜にようこそって
あったんですよ。コンビニのやつ、
コンビニのやつ。あれの話誰かとしたくて、
コンビニの店長が千葉ちゃん
だ。あれめちゃくちゃ面白かったですよね。
なんで千葉ちゃんだ
った。何年頃ですか。
あれ何年ぐらいだよ。あれ
82年ぐらい前、4とかじゃないですかね。スズメのリンゴたちとかあの辺と同じぐらいで、山田
太一、
そうそうそう、山田太一、
あれサウスやらないですね。ちょっとウィキペディアやってみますよ。あれやらないっすよね。
そうそうそう、俺ねすごい覚えてるのが、松本伊代が、はい、であとあのなんか若いさ、なんだっけな、あの人名前、
まあ、今ウィキペディアやりますから、まあ、進めてください。
あのね若い役者、あの家族ゲームのテレビ版とかに出てた、あの中学生役やってた
松田洋次。
松田洋次、松田洋次って松田洋次か、
松田洋次と
千葉真一のダブル主演のコンビニの店員っていう、でコンビニで起こるなんかこう話なんです
よ。ああなるほど。コンビニをこう舞台に
して
人間模様。
それで客でねよく来るあの松本伊代、
はい、
松本伊代が客で、でそれに松田洋次がちょっとこう胸キュンしちゃって声がするんですよ。で、あの相談したりすると千葉真一に、僕あの子好きなんだっつって、でもある日その松本伊代が生理用品を買うんですよ、その店で。ね、 でそれで振られた気分になって、
えなんでそれで振られた気分にな
ったの？あなたは男として認めてないわよぐらいだった、
ね、うん、そうそうそう、そあの生理用品を出すってことはね、僕男として見てないんじゃないかみたいな、対象じゃないんじゃないかっつって、そういう悩むっていう1時間のドラマ
山田太一で
85年ですね。
おお、すごい面白かった。
昭和60年カウント万博の年です。
そうそう、コスモ星丸の裏ではこういうこと
が、こんなことが起こってた、
こっそりとやられて
るんです。松本が生理用品買ってた。
そうそうそう、
まあまあどうでもいいんですけど、その話は
どうでもいい話になるんです
よ。いやいや、ちょっと今思い出したんです。
言いたくしょうがなかったですね。
千葉、うん、ちゃんといえば、
千葉ちゃんといえばっていう
のもないですけど、言えばってい
う代表作じゃない。
代表作はあの新幹線ダイバーカー
とかね、兄弟でね。
そうそうそう、
まあまあそういう映画をじゃあ制作しようっていう、
まあ、
戻るとそこに
戻りました。映像があった映像があ
って、卒業して、はい、
しました、
でしまし て,
しました
からの
からのの卒業して、で、まあ、映像制作アニメとゲームのそういう制作をやってる会社に入るんですよね。そこから
それ今の会社じゃなくて、
いや そこは1年いて、先輩大学時代の先輩にこう半ば騙されるようにして入って、うん、まあ1年でそこは辞めて、まあ、そこはそこですごいいろいろ経験は積んだんですけど、まあ、あの会社が非常にこう経営的に不安定だったんで、うん、ちょっとそこは1年で
足プロとかそう
辞めさせてもらって、足プロはまだあります。プロダクションビールって名前でまだありますけど、
余裕持ってます
よ。でもそのやっぱり辞めた会社はその数年後に潰れちゃったんで、
まあ、そうなんだ、
まあ、判断としては正しかったんですけど、まあ、それで今の会社にちょっと転職みたいな形で。
スタジオ 4°C って知ってます？はい、
知ってます、知ってます。
あの森本さん来ました
よ。あ、森本浩二さん、
森本浩二さん一回ゲストになりました
。あ、すごい。
じゃあ俺が森本浩二です。
あこんにちは。
どうも森本浩二です。
あのアキラの、
あそうですか、アキラ大変だったよ、
ね、あの最初はバリーンで割れるカット、
最初に声を最近に入れてから絵を作った、
ね、フレスコ、ね、
フレスコだったから ね大変だった
あれ
ね。
アフレコだとスケジュール的に間に合わないから判断だったらしいです、
ね、それ大変だったね。アキラこぼれ話。アキラの、 最初のなんかで、ね、イベントがあったんですよ、
はい、
最初というか公開前のイベントがあって、はい、またトンネルズのアルバムさんですけど、ヨビリランドイーストだったんですよ、
う
ん、なんか抽選で当たっていける、うん、でアキラの試写会がそこで見れるんです、野外で、
はい、
で、演出、山本関西、
わ
けわからないですけど、
山本関西とアキラって何がつながるんですかね。
全然わかんないですけど、で、あのアキラのバイク、金田バイクが置いてあって、かっこいいで、
あ、ね、
で金田ってタンタカタンタカタンタカタン、
芸能山城組、そう、
曲が流れて、はい、スクリーンがバーって降りてきて、はい、そこにバーって映し出してスタートみたいな感じの、すごいかっこいい、はい、オープニングだったんだけど、はい、ドーンってなったら絵が映らなかった、つらげになったっ、
つらげですね。
でも多分福田さん
森田さん、
あ、森田さんの年代でいうと、もうアキラはもうすごいやられたんじゃない
ですか。そうですね、俺に命令すんなっていうのはもう
ね、
年中飲むと言いますよね。言わない
今で
言わない、
若い子が見るエヴァンゲリオンぐらいの
衝撃はありますよ ね、
ね、なんかあの未来感といい、なんといい、
やっぱあのテールランプはへーっていうところとかですよ、ね、アニメで言うとね、
全くあれデジタル使ってないですか。
そうそうそう、
手書きですかね、
素晴らしいですよ、
うん、
あのアキラの台頭から出たゲームはすごいつまんない。
ファミコンのやつ
ね、
アドベンチャーゲーム、
ね、もう最低
つまんない、ひどいゲームですよ、
すぐ死ぬんだよ、ね、地下水路のところでがからクリアできないんですよね。
そんなアキラ話、
そうだね、アキラ世代ですね、
アキラ世代です
ね、ドームアキラ、
ドームアキラ、大友克洋、
大友克洋がやっぱり、うん、そうかもしれないですね、
さよなら日本とかね、
はい、そうですね、矢作
俊子さん
ね、
気分はもう
戦争とかね、ああいう、そうだな、そんな
あの、うん、
ちょっとおしっこ、
はい、
そんな感じなんですけど、よく来るよ、毎週来る、最近
先週やって
ない、あ、先週ごめん。
先週来たよな、
ごめんごめん、
マリブピーチ、
マルピーチ、はい、ピーチがないんです、
ないですね、ま
あ、でも今ね、コーラ買いに行ってもらったんで、
じゃあマリブ、ちょっと待って、じゃあマリブコーラ
水曜日は、
そうですか、毎週、うん、そうですか、そうですか、
あの人ね、東映の助監督がやったでしょ。東映の人ですか。東映。ちょっと映画の話今します。
大泉。
大泉。
大泉系ですか。
東映でしょ。東映の人が来てる。東映の叩き上げが。何の話でしたっけ、
アキラ、
アキラ、アキラか、
ね、
アキラね、
確かにあれはね、あの時は、まあ、大変ですね、ショックを受けたアニメって何ですかね、福田君的に。
ショックを受けたアニメ、
東
のベラドンナ以外で、
ショックアニメ、東のベラドンナ、ベラドンナはショックでしたけど、
いやショックアニメはね、
ショックアニメね、
ありますよね、
あります
ね、
なんか、はじめ人間キャラと
して、ああ、
そういうショックもありますよね、
あと、ど根性ガエル、
最初、死んじゃなくて、
いや、どうせやつ
だ、ああ、どうせやつだ、
ああ、アニメ、自分の ルーツでいうと、
ルーツなんだろうな、俺、
アニメね、
田淵くん、
頑張れ、田淵くん。一歳地、
あでもやっぱそこもナイアガラですね、
うん、そう俺だからない、そうなんですよ、だから僕は YMO とかのハッピーエンドのあれの使われ方がちょっと異常で、僕もスネークマンションとかを聞いてて、そこから俺 YMO ちょっと行かなかったんですよ、そこからなんかいろいろ上へ曲折あって、小林信彦先生の本とか読んで、クレジキャットとかをすごい好きになるんですね、そこから大竹栄一という人を知って、で大竹栄一が選曲したクレジキャットデラックスというレコードを買って、あれなんか借りたのかな、あれして入手したりとかして聞き込んで、あじゃあこれは大竹栄一聞かなきゃってんで、ナイアガラになったんですよ、でそこからハッピーエンドに行くんです、多分だから福田君的には多分 YMO から細野さんでハッピーエンドなんですよ、
それは割とスタンダード
なんですよ、ね、僕が最初に買ったナイアガラのレコードってうなずき回したんですよ、
なるほど、
発売日に買ってますから、
賞金世代、
賞金世代だから、
なるほどね、
俺ひょうきん子だから、ひょうきんパラダイスも発売日に買ってるし、
ひょうきんディレクターズを
賞金ディレクターズも発売日に買ってますから、
もう
中学生、
今 CS でさ、ずっとさ、ひょうきん族のやってるでしょ、1話からあれでずっとうなずき DJ っつうのがまずお国があるんですよ ね、
そうね、初期はそれでね、あとあれの音源がされてないレゲエうなずきっていう曲もあって、
そう、聞いてみたい、
でもあれもしかしたら MP 入ってるかもしれないんだよね、
あまずこれ持ってないんだよ、
ヒョウキン族の MP 持ってない、ほんと
焼いて
焼いちゃおうかな、
歌えますけど
そんな感じでヒョウキン、カネちゃんいつもので、いつものボトルがないんだよ、
ヒョウキンってロックグラスと
ロックグラスが
ありますね、あるよね、
ヒョウキンベストで、
だからさっき話戻りますけど、例のそのロニーボロニーガールのエステブランドカーニバルっていうのが、僕らのイベントでいつも必ず最後に流す曲が決まってて、最後ロンリーボイロニーガールタケスの曲を流して、ありがとうございましたって喋って、その後に客出して流す曲は記念樹なんですよ、サンマ、アパレサンマ大先生、あれ実は2バージョンあるんですけど、ここだけの話ね、これもう内緒の話なんですけど、全然内緒じゃねえよ、記念樹って2バージョンあって、
服部和志
さん、服部和志さんね、今もう歌えない曲ですよね、どこまでも有効のパクリだって裁判でなっちゃったんで、
汗とね
で、あれが第1期のアルバムと、アルバムが実はアンプレスさんも大事な2枚出てまして、それぞれ歌ってるメンバーが違うっていう、
あなるほど、あじゃ あ、 楽曲というよりは歌ってる
人が違う、だ
から
内山君とかがちょっと年取って、
あそうか入れ替わってますからね、
編成期になって歌ってるみたいな、
メンバーも入れ替わりつつ、残ってる人もちょっと声変わりしてる、
でそんな感じでやってたんですけど、そのアンドロニーボニーガールのフェスティバルガールの時は、最後の最後にみんなでダウンタウンを合唱したりとかしたんですよね、はい、エポのバージョンですね、タカチャンマンの B 面エポのバージョンですね、
ひょうきん族エンディングとしてのダウンタウンですね、
で結局だからで、オープニングはあの表現族のオープニングを
まんまウィリアム・テル
曲でやってたんで、結局は宮家圭介ナイトだったっていう、
なるほどなるほど、宮家出たがり圭介、
第二制作
出たがり圭介、
富士第二制作の宮家圭介ナイトだったっていうことを、ここは歌いにしていたい
な、なるほど、 賞金ディレクター、
こんなに俺は三宅圭介が好きだったのかっていうことをですね、うん、改めて思って。
あでもやっぱり影響すごいありますよね、うん、避けられないというか世代的に。
そうですよね。
ウイスキー
コーク、
コーク、
うん、A ちゃん
コーク買ってきたから、
ね、今買ったの見えた、
買ってきてもらった、
君と二人で歩いた。あこれ言っちゃいけないですよ、こういうことに、うん、あんまこういうの配信すると怒られますか、歌ったりすると。
著作権、
著作権、
いやまあもう
著作権か車庫権かってくらいですからね。
車庫権、
先生活の
先生活、日本の鎮西的な
著作権か車庫権かって面白いですね、今ね。新しい客が生まれましたよ。著作権か車庫権かっていうね、あの明日から飲み屋で言うとかなりウケるんじゃないかなって。
どっかに来ますかね、
50、60くらい買っちゃうにはもうどっかに来ますかね、もう
世代限定です。若者には全く、
まあ、田中さんからもスルーされてるところでもう若もう同年代ではスルーってことが分かったんですよ。社国権で性生活の知恵という本を出されたの、うん、若あの奈良林先生と同じぐらいのセックスといえばっていうな、
ね、バーボンコークになっちゃいます。
ああ全然いいです。はい、
フォアローゼとジャック、
あとジャックね、こんなんでいいんでしょうかね。
いやいや、面白いですよ。
そんな。
いやー、なかなか深い話。
これ来週また次回だと思います。
あ、来週来てもらうことになるんですけど、ね、はい、大丈夫なんですか。
大丈夫です。
それは、まだまだ締めませんけど。
はい、う
ん、
で福田君はだからもう本当地方とか行っても漫画のレコードを本当買い漁って。
漫画だけじゃないんですか、うん。まあでも最近はちょっと漫画に力入れて。